なたの町のその花その木、どんな思い出ありますか？南谷麻子の花散歩。
夏のど真ん中でした。この収録をした頃は、そうですね、銀座のあたりをね、うろうろしてたんですよね。銀座ってなんかどんな季節にもそれなりのなんか、なんていうのかな、趣がありますよね。で、あの有楽町のところ、こうガードがガタンガタンガタンガタンって走っているのを、皆さんガード下のあたりのお店って行ったことはありますか？あそこら辺もなんかなかなかいいんですよね。あの平日ですとちょっとこう焼き鳥のもくもくした匂いとかもいっぱいになってるんですけれども、その昼間は、まあ、カンカンと照りつける日差しの中、ちょっとそこら辺を歩いてある喫茶店に入りました。ちょっと聞いてみてください。
ピザトースト元祖、元祖のお店。ということは初めてピザトーストを作った店？
そうじゃない。はい、ありがとうございます。
ピザトースト元祖の店ってピザトーストを初めて？
そうです
ね。ここで、はい、すごい。
いらっしゃいませ。
創業何年？
55年です。
新聞にも出てすごいですね。はい、あの木は何の木ですか？
パキラなのかな、違う、なんか観葉植物。
そうですね、ね、
あ、コーヒーの田ん
ぼ
ね。
はい、丈夫なんですよね。
青々と茂ってますね。ごちそうさまでした。
ありがとうございます。
薄くジャズなんかが流れて涼しそうだったでしょ。あのね、ベニシカ社っていうね、紅のベニね、にシカ、あの角のあるシカです、にシャは、そう、トネリの、うん、なんていうの、駅舎のシャと言ったらいいのかな、みたいな字を書くんですけども、なんかね、なんともね、こう、うん、ワープしてきたみたいな喫茶店で、もう全く今時じゃないんですよ。で、あのなんかメニューがやたら多いの、カラーで写真で、それであのワクワクするんですけれども、なんかごっちゃごちゃすぎてどれ選んでいいか分かんないみたいな、すごく、古き良き喫茶店だったんですけれども、そこに、あの、収録した時にはあの店員さんに伺ったけれども、ああ分かんない、忘れちゃった、ど忘れしたっておっしゃってたんですけど、私がこう店を出た途端に追っかけてきてくださって、分かりました分かりました、ベンジャミンですって言ったのね。あの観葉植物のベンジャミンが、植わってまして、そこが店のいいアクセントになって、それでとても古くていろんな面白いピザトースト発祥の店だって、こう新聞にも載っちゃうようなお店でしたけれども、そこにベンジャミンという木が、青々と茂っていたので、お知らせしようと思って、今日は喋ってみました。なんかあのなんでこの喫茶店に入ったのかというとですね、そこね、ちょっとね、大阪っぽいなこの喫茶店とも思ったんですね。というのも、大阪のお友達で、1年半ぐらい前にゲストで遊びに内越 FM にも来てくれた箕輪愛さんが、行きつけの喫茶店なんだそうです。それで、そこはちょっと落ち着くからっていうから、でもこのメニューの多さどこが落ち着くのかなと思ったら、彼女は大阪出身なので関西っぽい人にはなんか安堵の場所なんじゃないかななんて思って、私も、ちょっとその喫茶店に寄ってみました。箕輪愛さんとは、来年に向けてちょっとあるプロジェクトを計画中ですので、そのうち、そうですね、秋過ぎたら発表できるかと思いますので、皆さんお楽しみにしていてください。では2曲目いきましょうか。夏を惜しんで、ボッサでもかけましょうかね。シモーヌ・エンゼルダーで、アー・カンパネイラ。
読書紹介コーナー。リブル、
はい、8月のリブルはですね、 私の銀座という本を紹介しようと思います。今日は銀座づいてるな。新潮文庫から出てますね。銀座百店編集部編って書いてあるんですけど、銀座百店っていう、なんていうかな、冊子みたいなのが時々、銀座のお店に入ると、店のどこかに置いてあるのを皆さんご存知のことと思います。なんかちょっと横長のね、なんか絵かなんか書いてあるかな、なんか、ペラペラっとこういろんな情報が多分銀座の載っているはずの、冊子です。多分そこに載っていたエッセイをこう集めて、出版した本がこの新潮文庫の私の銀座という本なんですけど ね、 あのね、60人の著名人によるエッセイ集です。皆さんね、あのなんていうのかな、いろいろ個性豊かですよね。さすがにだって好きに書いていいんだから。あの中にはちょっ と、銀座じゃないことを書いている人もいるんですけれども、まあ、ほとんどがあの銀座にまつわる自分のなんか思い出だとかね、風景だとかね、そういうエッセイが書いてあるんですよ。私としては、まあ、銀座100点 の、 あのエッセイだけ載せてくれればよかったんだけど、そしたら60人集まんなかったのかな、まあまあ、それはさておいてですね、そうそうたるメンバーの中にね、私の、そうね、私南谷の銀座の風景を思い起こさせてくれたエッセイをちょっと紹介したいと思いますよ。あの不思議にね、実際には見たことない、見たことのあるはずのない時代のエッセイが書いてあるんだけれども、そんな中でもあのそのなんていうの、作家のね出力というか筆の力によって、あ、こんな銀座があったんだなって想像させてくれるところが文章のいいとこだななんても思います。ちょっと映像的な文章を書いてくれてた人のエッセイはですね、まずは吉行淳之介さんの銀座の露店っていうね、銀座に露店が出てた時代があったんですね、きっと。露店ってあの夜店みたいなもんですよ。多分、裸電球があって、そこの下であの何か怪しげに物を売ってるものが横丁にあったんじゃないかなと思うんですけど、吉木純之助のエッセイにはそこでオーストリッチのベルトを買ったとか、それが何年か経ってその露店のおじさんが覚えてて、私から買ってくれたあのベルトはどうなりましたってあの言われたっていう話が書いてあったんですけど、まあそういう銀座もあるんだなと思ったり、あとリズム感がね良くて臨場感にあふれてたのが宮本照の東京は嫌いっていう、そういうエッセイがあったんですけど、まあ宮本照は関西の人なのかな、あのでもあの東京で生涯の友を見つけたっていう話なんですけれども、それにもいろいろちょっとこう東京の象徴である銀座のことが出てたりしてね、その話も面白かったです。それからね、あの松本幸四郎の舞台裏で見た人っていう題のついたエッセイも、これも面白かった。これはだから幸四郎さん歌舞伎座でよく多分ねあのお芝居なすってたので、その舞台裏にはプロがたくさんいたよっていう、そこもまたね銀座界隈の魅力の一つなんじゃないかなと思いましたし、それからね森田芳光、亡くなった映画監督ですね、いつも銀座は僕といるというね、これもまた良かったです。なんか森田さんがどんなに、銀座が好きなのかっていうことが書いてあって、で最後にあの世界のね素敵な街にはねエンターテインメントをする時間が始まるのが遅いと、素敵な街はだから銀座ももうちょっとあのエンターテインメントを始める時間を遅くしてくれっていう注文までついてたりして、なかなか良かったです。それからそう、新田次郎の銀座じゃらんじゃらんっていう題がついたエッセイも面白かったです。銀ブラってみんなあの言いますよね、もう今は言わないかな、言うはずなんだけど、銀座をブラブラすることなんです。ウィンドウショッピングのことですけどね。ただ新田次郎はどうしてもその銀ブラっていう言葉があの自分の身にそぐわないらしくって、なんかどこかの国の言葉でブラブラすることをジャランジャランって言うんだって。で自分で銀座ジャランジャランという言葉を作ったというすごい面白いエッセイもありました。ああ、全部男の人のエッセイだった、私が選んだの。まあ男の人のエッセイがこの中では群を抜いて面白かったということでしょうね。というわけで、リブルは私の銀座を紹介しました。 Radio